深夜のコーヒーブレイク。
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました。深夜のコーヒーブレイクです。お願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで今週も始まったんですけども、
はい、始まりました。5月です。
5月です。確かに5月ですね。この回を撮ってる日は、5月の2日なんですけども、絶賛皆さんがゴールデンウィーク中だった頃に撮ってるんですけども、今回は、私の、家族の、帰国話をいろいろレポしたいなと思います。
みんな待ってたんちゃうかな、
待ってたかな。どうかわからんけど、帰国レポちょっといろいろしていきたいなと思うのですが、
はい、
まずですね、4月の29日に、帰ってきはりました。28日のイタリア時間の朝な、めちゃくちゃ早いフライトに乗らはってん。もう愛がね、フライト予約したんやけど、なんかそのまずエアフランスっていう、エールフランスかな、エアフランスどっちで言うんか分からんけど、フランス の, 航空会社を予約したんやけど、それも経緯があってな、あゆたちは、まずミルコさんと一回さ、あゆが帰国する時にミルコさんと二人で来たやん、その時は、ルフトハンザ、ドイツの航空会社を使ったんよ。で、なんでかっていうのは、そこが一番最短距離やったから。距離ってか時間か、
どっかを経由するわけじゃなくて、もう直関空みたいな。
あ、それはな、できひんねんけど、その絶対な、関空行くには経由しなあかん、今のところは。そう、羽田は確かローマから羽田の直通があったような気がするんやけど、羽田行ってもしょうがないやんか。
まだ関空までとか何千かとあかんからな。
そうで、結局だから、そういう羽田を行けたとしても結局羽田を経由しなあかんし、っていうことで関空に行くには必ず経由しなあかんくて、で、私はほらもうパニック障害みたいになってるからさ、その時特にひどかったからさ、もう1時間でも短いフライトが良かったんよ。で、あゆたちがその日本からイタリアに行った時は、エミレーツを使って行ったんやけど、まず日本からドバイまで10時間、で、そっから何時間か待ってドバイからミラノまで6時間、6時間半ぐらいかな、かかってっていう感じで、なんやかんやで20時間とかさ、もう結構かかって、ほんまにしんどかったんよ。
ほんまに丸1日って感じやね。
そうほんまそんな感じ、ほんまにしんどくて、で、しかもその時はまだほらそういうパニックとかなってない時やったけど、もうパニックになりたくないから、もうできれば短いのっていうので、ルフトハンザが合計で14時間ぐらい、もう待ち時間とかも
短縮されるね。
そうだからミラノからまず、ミュンヘンまでで1時間ちょっとかな、1時間半ぐらいで、で、待ち時間が多分2時間ぐらいとか1時間半ぐらいで、で、ミュンヘンから関空までが11、2時間みたいな感じで、10時間ぐらいかな。でもそれでトータル14か15時間ぐらいで行けてんか、だいぶ6時間の差はでかいやん。
でかいね。あれ、どこの国経由するかによって、フライト時間も変わると思うけどさ、その値段が安くなるとか、高くなるとか、時間が短縮されるとか、いろいろな要因の中の一つで待ち時間っていうのがあると思うけど、待ち時間ってやっぱでかい？
でかいっていうのは、短い方がいいってこと？
短い方が値段的には高くなるけど、フライト、総フライト時間とか考えたら短くなるからそっちの方がいいなとか。
あ、そう、でも、待ち時間だけはどうかわからんけど、やっぱり総フライト時間が短ければ短いほど高いな。だって、あゆ正直高って思いながら買ったもん。
そうなんや。
もうタイムイズマネーやと思って買ったもん。だって 同じエミレーツであの逆方向で帰ろうと思ったら、
うん、
そっちの方が全然安かったんよ、数万円。
うーん、
でももうちょっといやいや、ドバイまでまず6時間でその後10時間とか、うん、もうほんまにしんどすぎて無理と思って。
そうやね、その間でさ、なんかさ、ドバイで観光しますとかを挟むんやったらさ、
あ、まあ一回休めてってな、
うん
うん
うん、そういうわけじゃないもんな。
そう、ドバイで結局なんか何時間か待って、でその待ってる間も何をするわけもなくみたいな感じで、うん、しんどいから、やっぱりちょっと、うん、そのルフトハンザのそのなんていうの、スケジュールがすごい完璧やなと思って、
うん、
だからルフトハンザで行こうと思ったら、
うん、
あのルフトハンザ自体はその犬をね、あの乗せるっていうのは対応してるね、
うん、
運ぶっていうのは対応してんねんけど、
うん、
なんかルフトハンザ、そのミラノから関空に行きたいってなった時は、
うん、
ミラノ、ミュンヘン、関空っていう風にしか行けへんねん。
そうなんよ。
そうで、もう一個ルフトハンザ、あのなんていうの、日本に行く経由地としてミラノ、うん、フランクフルト、羽田かな、っていうのがあって、でそっちのルートやったら犬を運べるんやけど、うん、ミュンヘン行きは犬を運べないんやって。
へ
ー、そう。でもルフトハン、あ、ル、あのフランクフルト行きって羽田行っちゃうやん、
うん、
羽田行ってまた日本の中でっていうのもまたジゼルしんどいかなと思ってさ、
うん、
それやったら、まあ、別の会社で同じようなあるかもしれへんから、
うん、
探そうってなって探したのがエールフランス、フランスの会社で、これはミラノから、あのミラノのね、
うん、
あのミラノってなんか空港2個あるらしくて、そのマルペンサっていうとこと、あとリナーテってとこがあって、
うんうん、
あいたちが今まで行き来して使ってたのは全部マルペンサやねんけど、
うんうん、
今回はリナーテっていうとこから、パリのシャルル・ド・ゴールってとこ経由して、
うん、
で関空って感じやってんけど、
うん、
でまずな、そのリナーテからパリが1時間半ぐらいかな、
うん、
でそっから本当はなんか、うん、総フライト時間を同じく、そのルフトハンザと同じく14時間とかにしたかってんけど、
うん、
それなんていうの、短くするには待ち時間をいかに短くするかやん、
うん、あー、まあ、そうやね、うんうん、
そう。でそのエールフランスは2つプランがあって、待ち時間が2時間半ぐらいのやつと5時間ぐらいのがあって、
うん、
絶対2時間半がいいやん、
うん、
で最
初
の、うん、なお、それは短い方がいいやん、うん、だから最初それにしようと思ってん、
うん、
やけどエールフランスの人に聞けば、犬を連れていくには、うん、まず一旦パリに来たら犬を出さないといけないので、待ち時間が4時間以上のフライトしかダメですって言われて。
へえ、そうなんや。
そう、 なんかね、そう、ほんまにあのミルコさんもあの途中、あのジゼルとな、あのフランスで一回会わはったんやけど、写真撮って送ってくれたんやけど、うん、そうだから犬を出せる時間、余裕がなんか必要らしくて、それであの待ち時間がどうしても長いの選ばなあかんから、結局総移動時間多分17時間ぐらいとかかかってんのかな、
うんうんうん、
そう、まあ、しょうがないよな、それは
の、そう、
ね、言われても。そうだから、ミラノからパリが1時間半で、待ち時間4時間55分やから5時間やろ、それで6時間半やろ、うん、あとパリから関空まで13時間やから、まあ、19時間ぐらいかかってるかも、20時間結構かかってるわ、
かかってる、ね、
結構かかってるわ、結構かかってるけど、その乗り物に乗ってる時間は、
うん、
まあ14時間か5時間ぐらいかな、
うんうんうん
うん、っていう感じで帰ってきはって、
うん、
で、まあ、ジゼルさ、やっぱりあの10キロの女の子やからさ、うん、ちょっと機内室に本当は入れたかってんけど、
うん、
重たいからでかいから持ち運べへんくてさ、そう、貨物室行きでな、
うん、
その1月1日に JAL の事故があったやん。
あったね。
もうあれでさ、ほんまに貨物室嫌やなと思ったんやけど、
うん、
いやもう何も、もうしょうがないから、
うん、
貨物室に入れることになったんやけど、
うん、
でもいざ着いて あのジゼルと会ったら結構ね元気にキャンキャン吠えてて、
うん、
うん、あの歩き方も普通になんかもうフラフラしてるとかでもなく普通に元気に歩いてたし、
うんうん、
であの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にあの迎えに行ったんやけど、
うん、
その日本に着いたのが朝9時半とかに日本に着かはって
割と早い。
そうそうそうそうそうやね。イタリアで朝イタリア時間の朝6時50分とかに出て、だからあれやね、ミルコさんたちさ夜中の3時とかにさ、
うん、
家出てさ、
うん、
あの車運転してさ、うん、来はったからだいぶ しんどかったんじゃない。
しんどいやろな。
そのアユの時はさあの普通に夕方5時とかさ、うん、そんな時間やったからさ起きてる時間に空港行けたけどさ、うん、ミルコさんたち多分夜中寝れへんかったんじゃないかな。
そうやね、逃したらまたそれはそれで困るしってとこもあるしね。
そうそうそうそう、
緊張もあるやろうし。
そうそうそうそう、しかもお母さんお父さんとか みんな多分寝れへんかったと思うその日。
そうやね、旅立ちの日やしね。
そう、あでなんか言ってたミルコ最後別れる時になんかお父さんがめっちゃ泣いてたんやって。
そっか。
そうなんかなんか意外やなと思った愛は。
そうやね、なんかお母さんとかおばあさんが泣くのはなんかこう、
うん、聞いてたら、
そうそう、お話聞いてたからかなっていうのは想像つくけど、
うん、
お父さんも泣きはったんやね。
そうやね、うん、なんかお父さん、そうやね、旅立ちやしなんか結構泣いたみたいで、しかもなんかミルコが行った後も、うん、もうなんかその家帰って、
うん、
そのミルコが住んでた部屋見てまた泣くっていう、うん、もういないやって感じで、うん、なんか泣いてたらしくて、いやお父さんごめんやでと思いながらうん。
沼ってる、
まあ、そんなこんなで帰ってきてくれて、
うん、
うん、その帰ってる時もジゼル結構な帰りそのだからさっき 朝9時半に着いたけど結局うちらと会えたのは10時半とか11時とかやったから、
うん、
あのサービスエリアでご飯食べたんやけど、
うん、
なんか全然あのあいたちのご飯もすごい欲しそうにしててさお腹空いてそうな感じで元気そうで、
うん、
車の中でも我先に椅子席取りしてでーんってでかいお尻置いて、
うん、
寝て、
うん、
っていう感じで割となんかリラックスしてて、
うん、
いい子やなって感じやったな、
うんうん
うん、でもやっぱその日一日はやっぱちょっとそいい子やって言ってもやっぱ疲れてそうな感じがすごいしたな。
あ、まあ、時差ボケもしてるやろ
う
ね。
ずっと横になって寝てはったな。でもな次の日のな朝からはなマミー散歩行くよと言わんばかりな朝めっちゃ元気に起きてきてさ、
う
ん、
え、あのイタリアで起きてた時間帯ぐらいに起きてきたってこと？
違う違う、日本の朝の時間。
あ、ちゃんともう適応してるんや、すごい。
なんかまあ犬ってさ、うん、ずっとさ日頃寝てるやん。
うん、まあまあまあまあそうやね。
だからなんか人間ほど時差ボケないんちゃう？
うん、
やしほらあのトイレもさなんかあの着いた日は、
うん、
まあちょっと食べてなかったっていうのもあるし、
うん、
何も入ってなかったのもあるのかもしれないけどそのうんぴっぴ、
うん、
もう出なかったのよね散歩行った時に。でも多分朝になったら行きたくなったんかなトイレ、
うん、
散歩行った瞬間出してたもん、うん、だからちょっとそれで体整えてって感じでもう、
うん、
今日は来て3日、え4日ぐらい経つのかな、
うんうん、
もうピンピンに元気やで。
お
お、もうおやつ入ってる。
適応してるね、めっちゃ
めちゃめちゃ適応してな。なんかもうおやつ入ってる場所とかめっちゃもう覚えてん。
もう覚えたん？
もう覚えてん。そうそう、あのうちらはいつも散歩に行ったおやつあげてるんやけど、
うん、
もうそれも思い出して、
うん、
散歩行ったらはいおやつここでしょみたいな感じでそのおやつの場所まで行って、
うん、
おやつ待ってるよみたいな感じでそう、もういつものジゼルが帰ってきましたね、うん、
じゃあもうこれで朝起きれるね。
いやだからな、起きれてんねん、うん、それがすごいことに。あの ちょっとね、皆さんからしたらおかしな話なんですけど、私は本当に先週とか9時とかなっても起きれなかったんですよでもう起きて、もう起きたまんま仕事するみたいな、
うん、
もうご飯食べながら仕事するみたいな、
うんうん、
そんな状態やったんですけど、帰ってきてから毎朝8時には起きてる。
お
ー、にはとか言ってるけど
椅子時間早なった。え、違うわ。
まあそうやで、1時間早なってる。早なってるし、う
ん、
だから9時から仕事が始めれる、なんていうの、ご飯食べながらじゃない形で仕事が始めれるようになった、
う
ん、おー、私別に1時間あれば何でも整えられるからさ、
うんうんうん、
ご飯食べて散歩行ってってできるから、私は8時起きで、メッピー何時起きてる？ちなみに
私は7時か、
うん、
かなり疲れてたら8時ぐらいまで寝てって感じかな。
うんうん、やっぱでも家にいたらそれぐらいになっちゃうよね。
うん、
そう、まあ通勤があったらどうしてもね、もっと早くかもしれんけど、まあないもんでないもんで、なんでゆっくり寝させてもろてますって感じなんやけど、
うんうん、
だから8時で、8時でも眠いんやけど、眠いけどもう頑張って起きて、
うん、
散歩も行かなあかんし、
うんうん、
起こされんねん散歩で。そうだから、あんま寝てたらやで、ずっと寝てたら絶対散歩で起こされるし、
うん、
もう起きなと思って8時に起きてるな。で昨日なんかさ、夜11時半に布団入ってんね。
もう
偉くない？
偉いね今まで3時とかやったやろ
え、マジ、そうそうそうそうそう、え、どうしたんってレベルで整い始めてるわ。
うん、
うん、そうやね。だからやっぱりジゼルがいたら私の生活習慣は整って、心も穏やかになってくるんじゃないでしょうか。
おー、よかったですね、
うん、はい。で、あとあれ、うん、なんか全然関係ない話やけどさ、
うん、
ちょっとほら、ミルコさん帰ってきたから、うん、リビングで仕事するわけにもいかんやん。
そうやね。
今まではそう、リビングで仕事してて、まあ、ずっとデスクは買いたいと思ってたんやけど、やっぱデスク以外に買わなあかんもんがあるやんか、
うん、
まず、でそれで月々の請求がもうパンクしそうになるから、
うんうん、
買ってしまったら、デスクまで買っちゃったら、だからで一緒に選びたいなと思ってたから、うんうん、まあ、帰ってきて即楽天とかで最初 IKEA とか見てたんやけど、まあ、なんか楽天とかの方が安くて、コスパのいい、早く届いて物もいいものがあるから、ポイントもたまるし、
うんうん、確かに。
ということで、もう早急に買って2日ぐらいで届いたかな、うん、ちょうど今日撮ってる日に届いたんやけど、
うんうん、
いや、 やっぱりデスクがあるのとないのとでは全然違うわなんか仕事のやる気も違うくなりそうな気がする。
うん、よかったよ。
うん、やっぱ椅子に座って机の上で、いや、机の上で仕事はしてたんやけどやっぱ直座り、
うん、
体に悪いな。
まさやね、体曲がっちゃうからね、背中が。
うん、そうそうそうそう、やっぱ椅子でやった方がなんかシャキッとするな。
お、
うん、沼ってる？
え、沼っちゃったんじゃん。
そうやね、今だからちょうど収録もだから、今まではね、皆さん知らないでしょうけどわざわざリビングのこたつのテーブルにマイクアームを毎回つけて、
うんうん、
でやってたんですよ。毎回机の上にオーディオインターフェースを置いてとかやって、で毎回終わったら閉まってっていう、めちゃくちゃめんどくさいことしてたんやけど、うんうん、ついにその生活ともおさらば。
おお、
はい、
いろいろ整ったね。
整った、もういい感じに整ったね。
うんうん、
うん、そうですね。まあそんな感じで来てくれたけど、
ちなみにミルコさん、なんか帰ってきたら何食べるかっていうのを先週予想してたと思うけど、何、うん、当たってた
何食べ、なんて言ってたっけ、ミレッピ。
コンビニファミマやったかなのチキンか何かが好きやから食べると思って言ってた気がする、う
ん、それがまだ食べてないな。
あ、食べてへんのか。
食べてないじゃあ、なんか昨日、
うん、
ファミチキが食べたくなったんやって。
へ
ー。ジゼルを昼にちょっと散歩させた時に、
うん、
お散歩 お散歩おトイレに行った時にファミチキを買おうと思ったけど、うん、犬連れてコンビニ入れないと思うからやめたって言って、う
ん、お
そうあーそっかなるほどと思ってじゃあ今行けばいいやんって言ったらもう外出るのめんどくさいって行かはらへんかったけどでもね、うん、アユはほらとんかつ食べたいって言ってたから、うん、とんかつ食べると思うって言ってたやん、
うんうん、
そしたらね4月の30日かな今日からしたらおとといやねんけど、うん、ばあちゃんがな、
うん、
あんた昨日の晩ご飯何食べたって電話してきてん急に、
うんうん、
で昨日は皿うどん食べたよってあの帰ってきた当日は皿うどん食べたんやけど、
うん、
あそうか今日晩ご飯食べに来るかって言ってくれはって、
うん、
であのママの弟があの東京の方に住んでるんやけど、
うん、
ゴールデンウィークやし帰ってきてたからこうみんなで集まって食べようよってなって、
うんうん、
それで行ったらお寿司ととんかつがあった
お
そうだからあのばあちゃんはあの、
うん、
そうそうあの帰ってきたその日にサービスエリアで、うん、そのご飯食べたってさっき言ったやんか、
うんうん、
でそれでアユとばあちゃんは外で食べて、うん、ジゼルがいるから中に入られへんから
うん、
で、アイとばあちゃんは外でたこ焼き食べてんけどジージとあと私の弟も一緒にだから弟とミルコはサービスエリアの中で食べはってん、
うんうん、
そうで、その時に何食べようかなってお話を3人でしてたらしいねんけどその時にミルコがとんかつ食べたいって言ったんやって、うん、やっぱりそうでも探したらなかったんやって
あそうやったんや
そうだから残念やねって言って焼きうどんかな、
うんうんうん、
なんか食べたらしいねんけどそれをじいじが聞いてたから
お
聞いてたからばあちゃんに伝えてあげて、
うん、
じゃあ呼ぶときはとんかつしてあげようって言って粋な計らいをねしてくれはって、
うんうん、最高やね
最高そうあんたあれやろミルコとんかつ食べたいって言ってたんやろって言われてああそうそうそうそうって言ってだからとんかつ用意しましたって言われてありがとうって言ってそうそう豪華な晩ご飯で、
うん、
そうは総勢何人 ?8 人でもミルコの家族に比べたら少ないよない
やいやでも多いよ
8人じいじばあちゃんお母さん弟私おばおじミルコジゼルそうやね犬合わせたら9人って感じ、うん、だからジゼルがさもうさもうみんなのところ行ってさご飯何食べてんの何食べてんのしかもなんかお母さんの弟がジゼルのためにおやつ買ってきてくれてんけどさ、
うん、
そのおやつをお母さんの弟がこう出してジゼルとか言ってこう、うん、なんかおやつあげるでとか言ったらそっち行ってでそれなくなったら今度また別の人のところ行って、うんみんなからなんかご飯をおやつをねだろうとしてたんやけど、
うん、
なんかでも微笑ましかったななんかじいじとばあちゃんとかに、うん、ジゼルに会ってほしかったから、
うんうん、
もうなんか嬉しかったな愛は
そうよかったね
よかった
微笑ましい光景やん、ま
あ、そうやねん本当にじいじとばあちゃんもねもともと犬飼ってたから、
うんうん、
犬好きやったしね、慣れてるまあ慣れてるって言ってももう最後に買ったん18年前やねんけどそうもうそんな経つんやなって感じやねんけどそうでもそうそう犬飼ってたからやっぱりなんか絶対嬉しいやろなと思って、
うんうん、
そうでまあ今日は5月の2日で、
うん、
次の日ってまああの休みやけど、
うん
まあ、なんかどっか行こうかなと思っててミルコさんと、
うん、いいよ
その間ジゼルをばあちゃん家に預けようかなって思ってるんやけど
ほう
なんかね1日目まあ1日目やったからか分からんけど、
うん、
あのアユとミルコがいなくなるとクンクンって泣くんやって、
うん、
今までそのイタリアでおばあちゃん家でそういうことって、
うん
まあ、あんまりなかったかな、まあ、みんなと一緒に住んでたし、うんうん、そうあいたちがいなくても全然大丈夫やったけど、
う
やっぱ帰ってきてばっかりで、やっぱな、愛の家族も知らん人やからさ、正直、まあ
ね、画面越しで会ってたとはいえね、
うん、やからクンクンって言われて、
うん、
そうそうそう、だからしばらくは一緒にいなあかんのかなと思いつつ、ただ、うん、まあせっかくのゴールデンウィーク出かけたいしなと思って、
うん、
うん、ね、2人で遊びに行くの久しぶりやし、
そうやね、
うん、ちょっとジゼルさんには頑張っていただいて、
うん、なんか2人の匂いがする、
あ、服とか、
なんかそうそうそう、置いていってあげたら、
そうやね、それ大事やね、
うん、
そうして行こうかな、うんうんうん、いやでも無事2人が帰ってきてくれて本当に良かったです
ね、
うん、もうほんまにジゼルが一番の気がかりというか、本当に大丈夫かなっていうのがあったから、うん、めっちゃ心配してたんやけど、なんとか帰ってきてくれはってよかった、
うん、よかった、
うん、まああれや、帰国した日のさ、うん、ジゼルの様子リールにあげてインスタの、
うん、拝見したってめっちゃ結局英語だった見た
、うん、そうだね、それもしよければね、インスタジゼルのインスタがあるんですけども、アットマークジゼルだよっていう名前ジゼルってスペリングはね、検索してもらったらインターネットで検索したら出ますのでジゼルだよっていうので検索してもらったら出てくるので、よければ見てみてください。
いやね、まあ、それかあれじゃない、あゆみんのさインスタグラム開いたらホーム画面に確か、
あ、そうそうそうそう、それもある、
そっから飛ぶのが一番早いかな。
あと概要欄にもちゃんと書いておきます。
お
う、ん、ちょっとねジゼルのねインスタ頑張ろうかなって思ってんねん、
うん、
私全然 SNS マーケターとかじゃないんやけどちょっとね、ミルコさんともね言ってんのがね、ジゼルも働いてもらわななとか言ってそうそうそう、まあそれはジョークやけど、
うん、
まあでも可愛いからさ、
うん、
ちょっとみんなにお届けしたいなと思って、この癒しをシェアしたいなと思って、ちょっとジゼルさんアカウント、ちょっとリール大事でしょ、うん、
リール大事だね、
うん、SNS マーケターも言ってます、リールが大事ってそうなんで、ちょっとリールでちょっとガツンとヒットを狙いたいなと思いますねちょっとフォロワーを、ちょっと皆さんフォローしてほしい、ほんまちょっとフォローしてシェアして、ちょっと保存してほしいなちょっと私ちょっとしか SNS マーケットの知識ほんま1ミリぐらいしかないからあれなんやけど、そう本当はね教わりたいところなんですけど、はい、まあ、お金払って教わってもいいんですけど、ね、ちょっと一旦自分で頑張ってやってみようかなと。
頑張ってください。
無理そうやったらミレッピーにお金払って、ちょっとこれどうしたらいいですか、ちょっとペルソナとかどうしたらいいですかってちょっと聞こうかなはい、なんでぜひジゼルさんのアカウントよろしくお願いします。
お願いします。
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回は、私の旦那さんと愛犬のジゼルが無事日本に帰ってきましたというお話をさせていただきました。ね、なかなかワンちゃんを遠い遠い外国から連れてくるっていうのはなかなかない経験だと思うんですけど、
うん、
もし何か役に立てれば、うん、なんかいろいろ書類とかも、ちゃんと整えて、ちゃんと動物保健所の方に毎回メールで送って、この内容で大丈夫ですかとか確認したりしてたから、
うんうん、
だからまあそのおかげ、ちゃんとした準備のおかげで検査とか20分ぐらいで終わったんよ。10分20分で
割と早い。
そう、そこでこう不備とかあるとやっぱり何時間ってかかったりとか、うん、最悪の場合保健所送りとかされちゃう。なんかそのワクチンがさ期間満たしてなかったら、
うんうん、
入国させるわけにはいかんから。
まあそりゃね、万が一があるからね。
そうそう、狂犬病とかあるから、うん、保健所かなに収容されちゃうっていう、
うん、
それ嫌やん。
嫌やね。
そう、収容してる間のなんかかかってるなんかお金とかも払わなあかんしさ、
うん、
そうそうそう、
だからちゃんと何よりなんか収容っていう言葉が嫌やね、なんか
さ、いやほんまやな、
罪を犯してるわけじゃないやんその子は、
うんうん、
宿になんかね、なんかある種響き的に刑務所みたいなイメージが出てきちゃうから、
うん、そうだからどんな感じでな対応しはるかもわからへんや、うん、こっち見れへんからさ、
うんうん、
だからやっぱりあの動物保健所検疫所が出してる手順をちゃんとやって、でちゃんと資料もやっぱり間違ってたらすごい時間取っちゃうから、
うん、
毎回逐一メールで送って、
うん、
っていうのをやってたんで、もしそういう海外から犬連れて帰られる方がいれば、まあ、もしくは連れて行く方がいればちゃんと動物検疫所かな、ちょっといつも名前がわからへんねんけどね、あのサイト見てちゃんとやっていただければと思います。
はい、
はい、今回のエピソード聞いて面白かったよとか、なんかもうちょっと聞きたいとか、なんかその犬関連あればね、ぜひハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、あのお便りもたくさんお待ちしてるので、そちらでね、はい、いろいろ質問いただけたら嬉しいです。
そうですね、お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。番組のハオもお忘れなくよろしくお願いします。は
い、ぜひお願いします。
はい、ということで、
ちょっと待って、ハオってさ、
うん、
めちゃくちゃ今更やけどさ、やっぱ Spotify とか、うん、Apple Podcast ってできるっけ、ハオ。
いやだから最初のフォローだけがハオになっちゃう、いいねはできひんから、ね、正直あのポッドキャストは、だからハオは
フォローですね、
フォローとか、まあ、うん、シェアする、
うん、
まあちょっと
好奇的な、全体のこと
をさすってことね、そう意味で、はい、いいねしてほしいところですけどね。
そうやね、なんかうん、うん、いいね機能欲しいよね、
まあ、でもいいね機能逆にない方がいいんじゃん、なんかほらいいね機能って見えてたらどうのこうのってお話があるやん。
まあね、
そうだから、まあ、番組の歯をフォロー、だから新しく聞いてる人とか、
うんうん、
で今まで聞いてきた人は、まあ、シェアとか、
そうやねとか、うん、コメント、
ああ、ね、あるね、 Spotify とかやったらコメント機能とか、うん、ツイートとかあるので、まあ、講義的な意味で、
はい、
ハオしていただけると嬉しいです。
嬉しい、
心の中でいいねボタンを押してくれてもいいよ。
あ、ほんまにそれはでも見えないな私たち、どうしよう
どうしようどうしようはい、まあ、あの皆さん好きなようにハオしてください。
はい、
ください、はい、ということで、じゃあミレッピ締めお願いします。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。